廃城の喜びであるエルサレムと題して御言葉を解き明かしていただきます。
聖書を朗読します。詩編137編。バビロンの川のほとり、そこに私たちは座り、シオンを思い出して泣いた。町中の柳の木々に私たちは竪琴をかけた。それは私たちを捕らえてきた者たちがそこで私たちに歌を求め、私たちを苦しめる者たちが余興にシオンの歌を一つ歌えと言ったからだ。どうして私たちが異国の地で主の歌を歌えるだろうか。エルサレムよ、もしも私があなたを忘れてしまうなら、この右手もその巧みさを忘れるがよい。もしも私があなたを思い出さず、エルサレムを至上の喜びとしないなら、私の舌は上顎についてしまえばよい。主よ、思い出してください。エルサレムの木に破壊せよ、破壊せよ、その元今でも、といったエドムの子らを。娘バビロンよ、荒らされるべきものよ、幸いなことよ、お前が私たちにしたことに仕返しする人は。幸いなことよ、お前の幼子たちを捕らえ、岩に打ちつける人は。以上です。
改めましておはようございます。先週は夏休みいただきまして、短い旅行をしてきました。ふるさとの秋田に帰って、母に会おうと思っていましたけれども、行っても会えないという状況の中だったので、次回、時期を姉と相談しながら、いつか近いうちに行っていきたいと思っていますが、今回私たちは2人で旭川の方に行ってきました。旭川で三浦綾子記念文学館を、家内は2時間ぐらいかけて、私は車の中で今ハマっているローマ人の物語をずっと読んでいたんですけども、それはそれとしまして、今日の、説教題は最上の喜びであるエルサレムと、なっています。私たちの地上の人生は旅に例えられていますね。いろんなところでそういう紹介があります。そして聖書は、私たちは地上では旅人、寄留者である。目的は天のふるさとエルサレムだと、結論から言うとそういうことになります。エルサレムといっても日本人には馴染みがない。クリスチャンであれば聖書を読んで、シオン、エルサレムという言葉は何度も耳にしていると思いますけれども、さらにもう少しそれを信仰生活の営みに当てはめて見ていきたいと思いますが、私たち日本人にとってふるさとというと思い浮かぶのが商家のうさぎ追いし鹿野山という歌詞から始まる3番までの歌ですよね。そこでイスラエル人、ユダヤ人にとって思い譲るふるさとはどこかということを見ていきますが、この137編の一節は、バビロンの川のほとりと、書かれています。イスラエルは皆さん何度もここでメッセージを聞かれて、覚えておられるように、イスラエルは神様を信じる民でありながら、ことごとく聖書も持っていながら、その神様の御心を知りながら背を向け反抗して、勝手なことをして、何度も神様は預言者を使わせて、その生き方を変えなさい、悔い改めなさいと警告し、そして優しく導かれたのに嫌だと言って、だだっこのようにですね、神様に従わなかった。そしてもうこれ以上優しくしても そして警告しても彼らには聞く耳がない。それで神様は最後の手段として他の国を使ってイスラエルという国を滅ぼしたんですね。そしてエルサレムを徹底的に破壊したわけです。で、主だった人たちはその結果2000キロ離れたバビロンに連れてこられて、まあ、幸いそのバビロンの国もその後バビロンを倒したペルシャの国も彼らを支配者非支配者という関係で奴隷にしたのではなくて、かなりの自由を与えて、生活することを許したんですね。で、彼らは、まあ、そのバビロンの地で仕事を見つけ、そして住む場所を、まあ、家を建てて住みました。しかし依然として彼らは戦争で負けた国の人たちですから、まあ、肩身が狭いわけです。そして戦争に勝った側のバビロンの人たちはこのユダヤ人たちが川のほとりに集まって、まあ、祈ったり歌を歌っているのを見つけて、おい俺たちのために歌え、余興と書いてありますね。ここに酒を飲む宴会のような場所で賛美歌を歌えという欲求をしてきたわけです。それで彼らは自分たちが手にしていた盾ごと、それを柳の木にかけた、つまり演奏をやめたということですよね。どうして歌えるか、神様を褒めたたえる賛美を歌の魚、その酒の魚にして歌うことなどできないというふうに拒絶したわけです。まあ、それで殺されるということはなかったんですが、かなりまあ迫害というような状況はそこで生まれたと想像できます。このメッセージを準備しながら本当に久しぶりに思い出したある詩の一節がありました。皆さんもご存知だと思いますが、ふるさとは遠きにありて思うもの、まあ、もっとこう長い詩なんですけども、室尾再生という人が歌った詩です。私たちクリスチャン信仰者は魂のふるさとである誠の神様に、イエス様を信じた時に誠の神様ふるさとに帰ったんですね。それで魂が平安を経験したわけです。その平安が私たちの人生を、私たちの魂をいろいろな辛いところを通る時にも支えているわけです。私が与える平安はこの世が与えるものとは違う。私はあなた方に私の平安を与える。皆さんにその平安が与えられているわけです。苦しくても辛くても時には命を絶ちたいと思うような人生の大きな試練の中でも、神様が与えてくださった平安があるので私たちは保たれている、支えられているわけですね。それを別の表現では永遠の腕が下にあるというふうに表現しているわけです。目に見えません。平安って目に見えないものですね。でもさながらもし見えたとしたら永遠の腕が私たちの下にあって私たちを支えている。まあ目に見えないものをこう表現できる人がいたら素晴らしいと思うんですけど、絵に描いたりしてですね、最近そういう人がいるということを知りました。若い人でしたけれども、心の中のさまざまな思いが一人でにこう現れていく、そういう、まあ絵を描ける人がいました。いつか形になってまた絵になって現れると思いますけれども、私たち信仰者クリスチャンはヘブル人への手紙の中ではこのように紹介されています。一つ出していただきます、はい、これは旧約聖書の、まあ、アブラハムたち、信仰の先輩たちが描かれていますけれども、出てきた故郷のことを思っていたのであれば帰る機会はあったでしょう。しかし事実彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実神は彼らのために 都を用意しておられました。でバビロンの人たちは余興のためにユダヤ人に賛美歌を歌えと言ったわけです。しかし彼らはできないと断りました。しかし彼らはいつも歌わない人たちではなくて主の歌を歌う旅人だったわけです。まあ、最近ある方からコンポをいただきまして、久しぶりに CD をゆっくりと聴くことができましたが、その CD に歌う旅人っていう題の岩内誠さんの CD があって、まあ、昨日今日と聞いてみましたけれども、私たちクリスチャンは、まあ、この世の歌も歌うことはありますけれども、信仰者として神様に捧げる賛美を歌うときは、まあ、ある意味歌う旅人という立場にあるわけですね。で詩編の84編5節、今日の主法の御言葉にもありますが、一緒に声を合わせて読んでみましょうか。3、はい。なんと幸いなことでしょう。その力があなたにあり、その心の中にシオンへの王子のある人は、私たちの力は神様にある。単純な真理ですけども、そしてその人の心の中にはシオンイコールエルサレムですね。この137編にシオンとエルサレムが合わせて5回、使われていることをすぐに見つけることができますが、私たち信仰者の中には地上のふるさと、故郷ではなくて本当に帰るべきふるさとがあるんだと、でそこに向かって今旅をしているんだ、それをまあ王子と言っているわけですね。私たちの思いいずるふるさとは天の都シオン、エルサレムであるということを教えられました。第2は、天に向かって旅をする私たちがその旅を続けられるのは、エルサレムを、ここでは史上と使っていますが、第2版では最上というふうに訳されていますけれども、皆さんエルサレムを最上の喜びとしているでしょうか。遠い中東のイスラエルの首都、まあ、国連は首都と認めていませんが、神様はご自分の名前を置く場所としてエルサレムを選ばれたんですね。そして神様が選ばれたイスラエル民族の首都として定めたので、まあ、国連がそれを認めなくても私たちはそこが首都だと語っても大丈夫です。でもどれほどの関心があるでしょうか。まあ、地上のエルサレムはいろいろ問題があって、もうテロが頻発してたくさんの暴力が行われているので、世界の人たちはもうイスラエルと聞くだけで嫌悪感を催す人がたくさんいます。ユダヤ人はパレスチナの人たちを苦しめている、とんでもない人たちだ、そういうふうにこう見る人が多いんですね。なぜかというとメディアの影響があるんです。今ウクライナにロシアが軍事侵攻し、紛争が起きて戦争状態ですけれども、世界のジャーナリストがそこにたくさん集結しているということは分かります。しかし常に世界のジャーナリスト、メディア関係者が一番多いのがイスラエルの国エルサレム、イスラエルがいかにパレスチナの人たちを苦しめているかという証拠をつかむために、まあ、アラブ世界のオイルマネーをもらった人たちがもうシャッターチャンスを狙っているわけです。で、その影響を受けている人たちがたくさんいるわけですね。イスラエルはひどい人たちだ、パレスチナをいじめている、まあ、そういう構図がもうしっかりとできてしまっているわけです。そういう中でクリスチャンはイスラエルとエルサレムに対してどのような態度を持つかということは、もう信仰の生命線と関わってきます。私たちはこの中に書いているように、6節にあるように、 エルサレムを地上の喜びとしないなら私の舌は上顎についてしまえばよいと言い切っているんですね。まあユダヤ人ですから当然です。2000キロ離されて引き離されて故郷から引き離されて、まあ、辛い境遇の中に身を置きながらも彼らの地上の喜びはエルサレムである。なぜそうなんでしょうか。エルサレムに神殿が建てられていましたよね。そこで彼らは礼拝を捧げることができたんです。自由に。そして神様を礼拝することが彼らの地上の喜びだったから、エルサレムを地上の喜びとすることができたんです。1年に3回大きな祭りがありました。その祭りはもう喜び以外の何物でもなかったわけで、1週間続くわけです。まあ、先ほど賛美練習の中で喜べシオンの娘らよと、まあ練習しましたが、メッセージの後賛美しますけれども、非常にテンポの速い曲です。まあ、日本の人たちはそのテンポについていけないぐらい速いので、まあ、今日立ったスピードで十分なんですけれども、イスラエルの人たちはダンスをしながらその曲を歌うんですね。神様を喜び、神様が私たちを愛してくださっていることを心から喜んで賛美をする。それが喜べシオンの娘らよという賛美なんです。で、私たちは彼らからこの世界を創造された創造主なる神を教えられ、聖書を伝えられ、与えられ、そして救い主であるイエス様がユダヤ人であるということを学んで、今知っているわけですけども、イエス様もエルサレムをご覧になって、せっかくエルサレムに神殿が建てられて神様を礼拝することが聖書からしっかりと教えられていながら、心は別にあって神様から離れて相変わらず自分のことだけを考えて自分が幸せになることだけを追求しているイスラエルの人たちを見て涙を流された。そこに涙の教会が建てられています。涙の形をしたその教会堂が建てられているんですね。エルサレムが地上の喜びではなくて悲しみのエルサレムになってしまっているわけです。で、私たちはそういう鉄を踏まないようにしていく必要がありますが、エルサレムは世界の中心です。それはエゼキエル書に書いているだけではなくて、実際、まあ、今地図をちょっと戻して、はい、電波が飛んでいるんですけど戻らない、はい、戻りました、はい、これが世界地図ですね。イスラエルの赤いところをご覧いただけると思いますが、アフリカと、そして、まあ、トルコはまだ西南アジア、アジアの一角ですが、NATO に入っているので、まあ、ヨーロッパの仲間のような状態ですね。そして、アジア、この三大陸の接点、地理的に真ん中なんです。で、地理的に真ん中だけではなくて、進め、はい、エルサレムが、まあ、この真ん中辺にありますね、はい、それで、結構です、はい、消していただけますか。まあ、ここは世界最古の都市の一つです。隣に、エリコという町がありますが、そのエリコは海抜マイナス200メートルの深さのところにある町ですね。で、エリコもエルサレムも世界最古の町として知られているところです。その世界最古の町であるエルサレムを神様はご自分の名前を置く場所として選ばれました。そのことが御言葉に記されています。 私の民をエジプトの地から連れ出した日からこの方、私は私の名を置く宮を建てるためにイスラエルの全部族のうちのどの町をも選ばず、また私の民イスラエルの上に立つ君主とするためにどんな人も選ばず、ただエルサレムを選んでそこに私の名を置き、ダビデを選んで私の民イスラエルの上に立てた。神様が選んだ町、そしてダビデは神様が選んだ王として紹介されています。しかし残念ながら、初めに申し上げたようにイスラエルの民は神様にことごとく特権を与えられた、この民族がこれでもかこれでもかというぐらいに周りの国々の偶像を持ち込んで、それを霊的な姦淫の罪と言いますね。心を誠の神にではなくて人間が作った、サタンが惑わした人々によって作った宗教に心を寄せてしまったわけです。そして結果的に彼らは70年間国を失いました。世界に散らされました。しかし彼らはさすがに誠の神様を知っていたので、その散らされた国々の中で苦しめられれば苦しめられるほど、彼らの中にあるエルサレムに対する慕情といいましょうか、それは募っていったわけです。ふるさとには自分の生まれ故郷と心のふるさとといった、2つの意味があると先ほどもお伝えしましたが、私たちはこの地上にいながらにして天のエルサレムを目指す旅人であるという位置づけをしっかりと覚えておきたいと思います。で、その天のエルサレムは黙示録にいくつか紹介されていますが、また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都は新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。その時私は御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。永遠がここに描かれているわけです。そこに私たちは向かっているんですね。そこを目指しているんです。そこを天のエルサレムと聖書は呼んでいるわけです。で、天にあるものがこの地上に表されている、完全ではないけれども、その天にあるものを私たちに示すために、実際のエルサレム、そこには神様を礼拝するための神殿が建てられているわけです。それをヒントにして私たちは神様がどのようなお方か、礼拝とはどういうことか、どういうものなのかということを学びながら歩んでいるわけですが、やがて天国に行った時に、ああグロリアチャペルに毎週通って礼拝を捧げていてよかった、驚かなくて済むと思いますね。地上でしっかりと備えて天国での本番を迎える人は幸いだと思います。さて最後のポイントに行きますが、ふるさとの歌詞の3番目は何でしょうか。急に言われて困ってしまうと思いますが、志を果たしてですね。志を果たして、私たちはそれぞれ地上に神様から与えられた、計画、志、ビジョンというものがあるわけです。クリスチャンであろうとなかろうと、それは全ての人に神様が 使命という意味でも志を与えておられます。それを果たしながらふるさとを目指すわけですね。ですからこのふるさとという小学校唱歌は、まあ、故郷のことを気にかけながらもこれからの人生を進んでいこうと決意する歌だと、まあ、歌に詳しい人はそういう解説をしていました。じゃあ私たちクリスチャンの志は何かということを見ていきたいと思いますが、第一に神様との関係を築くという志です。神様をもっと知りたい、で知るためには聖書が与えられています。そしてお祈りを通して会話ができるという方法も教えられています。聖書を読んで祈るならば私たちの魂は神様と出会っているわけですね。そして礼拝を通して今出会っているわけです。そして神様がどのようなお方か、イエス様が私のために何をしてくださったか、私が救われた意味は、その目的は何なのかということを一回では分からないので、繰り返し繰り返しこれでもかっていうぐらい繰り返して学んでいるわけです。そして自分の中にしっかりとそれが確信になっていくならば、私たちの歩みはフラフラしないで、どっち行ったらいいか分からないというような不安定な状態ではなくて、まあ、丸い磁石がね、針が北極を刺したらピタッと止まるように、私たちの人生の進む方向もそれでピタッと決まるわけです。そして確信持っている人ほど強い人はいないんです。まあ、声が大きくて確信持っているように見える人は、世の中に評論家と呼ばれる人はたくさんいますけれども、しかし実際彼らも迷っているんですね。私たちは神様から聖書という地図を、羅針盤を与えられて歩めることを幸いに思いますが、それは神様との関係を築くことから始まるわけです。そして何度も申し上げているように、人は触れる人に似るという性質があるからです。まあ、こうして毎週集まってお互いに一言でも言葉を交わすならば、お互いがやっぱり触れるものに似ていく。まあ、自分では分からないと思いますが、第三者が見ると、いや、よく似てるな、親子が似ているのは毎日や触れているからですよね。単純な理屈です。遺伝子だけではなくて触れるんです。言葉遣いも似ていくんです。まあ、よくその教会の牧師と信徒の関係を表現するときに、あの人の祈りはあの教会の牧師と似ているということをよく私も聞かされました。まあ、皆さん私のお祈りに似ているかどうか全く分かりませんけれども、そういう性質、原則が働いているということは確かだと言えるんですね。神様と毎日お会いして、そして神様との関係を築く、それが主の祈りの最初に出てくる、天にいます私たちの父を皆が聖なるものとされますように、私たちの歩みを通して神様が聖なるものとされていく人生を、私たちは信仰生活を歩んでいるわけです。第二は、御国を求める。よく神の国と神の義を求めなさい、そうすれば全ての必要は添えて与えられるということが紹介されて、私たちもそれを実践していこうとしているわけですが、私たちは最初に必要を求めますよね。あれが必要だ、これが必要だ、与えてくださいというところから始まるわけですが、聖書は神の国を求めたらそれは与えられると言っているわけです。幸せは幸せを追求して与えられるものではない。心の貧しい人は幸いなんだ。神様の前に自分の無価値を悟り、もちろん働く努力するということは尊いことで、それは続けるわけですが、心の姿勢、持ち方としては、自分は神の前に本当に誇るものは何もない、人の前でも自慢できるものはないという 心の貧しさを持って神様に近づいていくならば、必要なものは神様が分かっておられるので与えてくださるわけです。昨日の触れない新街道の剣道式で、その剣道に至ったプロセスが紹介されました。日高にいる30代の山崎慎吾伝道師が神様の前に出て、これからどうしたらいいでしょうか、まあ、日高と触れないという30分離れたところで2箇所、まあ、街道がある教会ですけれども、もう触れないの街道はボロボロになってしまって、で日高の教会がどんどん、まあ高齢化が進み、他の町に移ったりして減っちゃったんですね。で日高に今1人しかいない状態です。で日高で礼拝を続けるのと触れないで礼拝を続けるのと、まあ、選択を迷っていた中で祈ったら、まあ、触れないで礼拝を始めなさいと導かれたんですね。でも老朽化が進み、落ち着いて礼拝できない状況なんです、建物が。そこでさらに祈っていった時に、まあ、街道建築のそこまでいかなかったんですけど、なんとかしないといけないというふうにこう迫られるものがあったんですね。で祈りをこう重ねていったんです、積み上げていったんです。その時に一人の姉妹が持っていた土地を神様に捧げたんです。そして献金が始まりました。まあ、1000万以上の献金が集まったんですね。で伊達福音教会を設計した、まあ、クリスチャンの設計士さんに、この予算でこの街道建つでしょうかって依頼したら、いやこれでは建ちませんとはっきり告げられて、まあ、その計画は頓挫するかに思えたんですが、ピラトリ町本町にいる建築会社の方がその見積もり金額を提示されて、建てます、建てられます。でどういうわけか、その建築会社に今資材がすごい高騰しているでしょ。でとても建てられないんです。でもその建築会社にはあらかじめ資材が確保されていたんです。それで教会が持っている手持ち資金で、まあ、建てられることになって、5月から工事が始まって9月に完成して、昨日剣道式が行われたんですね。で目的は神様を礼拝することと伝道の働きをするために街道が欲しい、神様に捧げる街道を祈った時に必要が満たされたわけです。奇跡的なことが続くことがもう起きたんですね。まあ、そのことを目の当たりにして、本当に感激いたしました。私が17年間関わったその教会だったんですけども、そこから離れてもう24年ほど経ちますが、その間ずっと神様がその群れを守り、そして神道の方々を励まして、ついに700人の町ですよ。日高も私がいた時は2000人超えてたのが今1200人に減りました。だいたい30年で郡部の人口は半減するという研究がなされていて、それはもう40年近く前に私は、知っていたんですけども、実際、半減しているわけです。そういう中で奇跡が起きたわけですね。そして剣道資金が終わった後、すぐ私たちはその街道から追い出されて、なぜかというと、剣道式は1時半から、まあ、1時間ぐらいで終わったんですけど、3時からオープンチャーチをオープンチャペルをして町の人たちを呼ぶと、そしてリップのゴスペルライブをそこでやるということがあったんですね。そして11月には洗礼を受ける方がいるということが発表されました。で私が、まあ、日高触れないを離れるときに、それまで親しくなっていた夫人の方が訪ねてこられて、懐かしく、まあ、言葉を交わしたんですけども、まあ、その方がこれからその 信会堂に通って、まあ、信仰を持たれることを願っているわけですが、誰々さん、あなたが洗礼を受けられるときに私たち2人で必ず来ますからねと、まあ、約束したんですが、日曜日だったらちょっとやばいなと思ったんですけど体が2つ必要なんですが、まあ、そういうことがありました。小さな教会でも、でもと言ったら失礼ですが、目的は神の国を求めるということに尽きるわけです。そうするときに数人の群れですけども、まあ30人は入る、詰めれば50人入る街道ができたんですね。まあ、そんな御業を目の当たりにしてきました。第3は御心を求めるということですね。志を果たしていく私たちは神様の御心を求める必要があります。陥りやすい過ちはこういうことですね。ヤコブが語っていますが、今日か明日これこれの町に行き、そこに1年いて商売をして儲けようという人がいたら、人たち、あなた方には明日のことはわからないのです。あなた方の命は一体どのようなものですか。あなた方はしばらくの間現れて、それから消えてしまう霧に過ぎません。むしろあなた方はこう言うべきです。主の御心なら、私たちは生きていて、このことをまたはあのことをしよう。ところがこの通りあなた方は虚しい誇りを持って高ぶっています。そのような高ぶりは全て悪いことです。こういうわけでなすべき正しいことを知っていながら行わないなら、その人はその人の罪ですと、まあ、はっきりと指摘しているわけですね。私たちは朝起きたら、今日はこれをしよう、あれをしよう、1週間目にこういう計画がある、まずそれを優先する、まあ、当たり前のことだと言えますけれども、それでいいのかって言ってるわけです。あなたが人生の主人公だったらそれでいいでしょう。あなたが自分の自身の、まあ、主だったらそれでもいいでしょう。しかしあなたは神様から創造されて、神様から霊を与えられて、人生の目的が与えられて、しかもクリスチャンとしてイエス様の救いに預かっている、その目的は何なのかってことを普段あんまり考えないとしても、聖書を学んでいれば、メッセージを聞いていれば語られているはずですね。しかしそれを世の中の流れに相変わらず合わせながら、遅れないようにステータスを築くために頑張っている姿は、まあヤコブから言わせれば虚しい誇りだと言ってるわけです。高ぶっているというわけですね。神が主人公であり、神様があなたの人生を全て知っておられる、あなた自身のことを知っておられる、だから委ねる必要があるのに、私たちは自分が自分が自分がというこの我を突っ張って生きているということを自覚させられます。なすべき正しいことを知っていながら、クリスチャンであれば少なくともしていいこととしてよくないことを見分けられるわけです。いや、わからないっていうのは、まあ、怠けている証拠だと言ってる箇所もありますね。まあ、信じたばかりの人が言うのはそれはわかりますけれども、信仰生活を長く過ごしている人が、私に対する、私の人生に対する神様の御心が何なのかわからないと言っているようでは、もう大変だと思います。私自身にも言い聞かせる必要があるんですけれども、神様の御心を求めていく、主の祈りの、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、これが日ごとの糧を求めるものに、求めるに勝って優先されていく祈りのテーマだということを、まあ、何度か学んでいますけれども、それを確認したいと思うんですね。果たして私は神様の御心を行うことを喜びとしているだろうか。いや、神様の御心大変だ、従うんだったら ちょっと私の立場もどうなるだろう、周りの人からどう思われるだろうということが、まあ、心配の種になる、そのことは分かります。でもイエス様は詩編の40編の8節でこういうふうにおっしゃいました。我が神、私は御心を行うことを喜びとします。あなたの教えは私の心の内にあります。私たちの心の内に神様の教えがこの聖書を読みメッセージを聞いている中で入っているはずなんです。その教えが心の内にあるならば聖霊が語りかけておられるんですね。それを御心と受け止めて実行することが私たちの天の都をエルサレムを目指す旅人としての姿勢ではないでしょうか。あと何年私たちはこの地上で過ごせるか分かりませんが、主がおいでになるまでエルサレムを地上の喜びとできるように、やがて天国での天のエルサレムでの本番に備えてこの地上の人生を歩んでいきましょう。お祈りいたします。天のお父様、見えるものは一時的であり見えないものは永遠ですとあります。私たちは目に見えるところで一喜一憂し、そして間違った確信を抱くことがありますけれども、天の都エルサレムを喜びとするように、そこではまことの神が霊とまことをもって御霊と真理によって礼拝を受けるために待っておられます。どうぞ主よ、あっという間に過ぎ去ってしまうどうでもいいこと、いい加減なこと、偽りのこと見分けながらそれを捨てていく勇気と、ぜひとも持たなければならない信仰と、そして従順を身につけて歩んでいくことができるように聖霊の助けを与えください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。